旧約聖書94ページになります。出エジプト記第1章15節から21節まで朗読いたします。エジプト王は二人のヘブライ人の助産婦に命じた。一人はシラ・アシフラと言い、もう一人はフアと言った。お前たちがヘブライ人の女の出産を助けるときには、子供の性別を確かめ、男の子ならば殺し、女の子ならば生かしておけ。助産婦はいずれも神を恐れていたので、エジプト王が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいた。エジプト王は彼女たちを呼びつけて問いただした。どうしてこのようなことをしたのだ。お前たちは男の子を生かしているではないか。助産婦はファラオに答えた。ヘブライ人の女はエジプト人の女性とは違います。彼女たちは丈夫で、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちに恵みを与えられた。民は数を増し、甚だ強くなった。助産婦たちは神を恐れていたので、神は彼女たちにも子宝を恵まれた。お祈りをいたします。主、私たちの神様、世界とその中のすべてのものはあなたのものです。あなたのお名前を心から賛美いたします。この夕べの時にもあなたによって礼拝へと招かれ、共に御前に立つことができています恵みを感謝いたします。神様、あなたは悔い改める者の罪をすべて許してくださるお方です。ですから私たちはあなたの前に許しと憐れみを求めます。私たちは自分のことを第一とし、あなたに愛を捧げることができません。私たちは自分自身を愛するように隣人を愛することができません。どうぞ私たちをあなたへと立ち返らせてください。神と人への誠の愛を与えてください。主なる神様、あなたの聖霊の力によって私たちの心を開いてください。聖書が朗読されました。あなたの御言葉が解き明かされ、宣言されるとき、喜びを持って受け入れ、感謝してあなたに従うことができるよう助けてください。主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。朝の礼拝では、あなた方は地の塩、世の光、そういう題で説教をいたしました。イエス・キリストに従う者たちはですね、地の塩であり、世の光である、そのように教えられています。この世において地の塩として塩味を発揮する、世の光として暗闇を照らす、その光は小さな光でありましても、それが集まれば街の光のように遠くからでも見える大きな光となります。この世の闇の中で光を照らすというのは、必ずしも周りの人に喜ばれるとは限りません。白い目で見られたり、煙たがられたり、嫌われたり、あるいは不当な仕打ちを受ける、そのようなこともあるかもしれません。今読みました出エジプト記の一章 この15節から出てまいります助産婦たち、彼女たちもいわば地の塩、世の光としての役割を果たした、そういう人たちであると言えます。彼女たちの場合は、そうすることで、あるいは命の危険さえもあったかもしれない、そんなふうに思われるような、そのような中でもなお地の塩、世の光としての役割を果たしました。イスラエルの人々はカナンの地から70人でですね、エジプトへとやってきました。その時は一つの、家族、大きな家族ですけれども、一つの家族としてやってまいりました。次第に数が増えまして、もうこの時には一つの民族になっています。エジプト人はイスラエル人の数が増えたことを恐れました。戦争になったら敵側について国を乗っ取る、そういう可能性があると考えました。そして人数を減らす、イスラエル人の人数を減らすために強制労働を課すということをしました。しかし残念ながらそれだけでは効果がなかったわけです。人口が増えるのを抑えるためには生まれる赤ん坊の数を調整する、それが一般的になされる、効果的と考えられる方法です。この方法はですね、現代でも中国が一人っ子政策を行うとか、そのような形で、赤ん坊の数を調整する、生まれる子どもの数を調整するということがなされてきました。ただしですね、自主的に出産数を調整するというのは、困難であることも証明されました。中国では生まれたけれども、親がですね、2人目、3人目が生まれると、罰金を避けるために出生届を出さずにですね、戸籍に登録されない、そういう子どもたちがたくさんいるというふうに言われます。エジプト王が考えましたのは、この助産婦たちに生まれたばかりの赤ん坊を殺させるという、そういう方法でした。15節からお読みします。エジプト王は二人のヘブライ人の助産婦に命じた。一人はシフラといい、もう一人はプアと言った。お前たちがヘブライ人の女の出産を助けるときには、子供の性別を確かめ、男の子ならば殺し、女の子ならば生かしておけ。一つの民族になるほど多くなったイスラエルの民でありました。その数を減らすためにですね、考え出されたのは、生まれてきた子どもを強制的に殺してしまう、そういう方法でした。二人の助産婦にこのことが命じられています。しかし一つの民族となるほどの数であったヘブライ人に対してですね、助産婦が2人だけであるというのは、随分少なすぎるように思われます。ある聖書学者は、この2人の助産婦というのは、この助産師、助産婦たちのリーダーだったのではないか、そんなふうに推測をしています。その彼女たちの下にですね、かなりの数の助産婦たちがいた、その取りまとめをしていたのがこの2人だったのではないか、そのような推測をしています。あるいはですね、他にも同じように命じられた助産婦たちがいたのかもしれません。ここでは男の子ならば殺し、女の子ならば生かしておけというふうにあります。男性優位の社会であります。女性はですね、 その家を継ぐものではありませんでしたので、女性の場合はエジプト人の夫と結婚して、子供を産めばその子供はエジプト人とみなされることになります。一夫多妻の社会でもあっただろうと思われます。そういう状況であればですね、女の子を生かしておけば、エジプト人が増えるのに、かえって資することになります。おそらくそうした事情から男の子だけを殺す、そういう命令が出されたのだろうと思われます。しかし17節、女産婦はいずれも神を恐れていたので、エジプト王が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいたとあります。神を恐れていた。この女産婦たちはいずれも、の2人ともですね、神を恐れていたとあります。神を恐れて恐れるというのは、単にですね、神様の存在を信じていた、そういうことではありません。旧約聖書におきましては、特に積極的に主に従って生きている、そういう人たちのことをですね、神を恐れるものである、このように言います。そのように表現します。生まれたばかりの赤ん坊を殺す、こういうものはですね、神を恐れるもの、主に従うもの、そういうものたちには到底できないことでありました。神様の形として作られたその人間をですね、しかも無抵抗な赤ん坊を殺すことなどできません。隣人を自分のように愛して愛するように命じられているわけですから、この赤ん坊のこともやはり愛して助けるわけです。男の子たちのことを助けました。しかしそのように王の命令に背くことは、彼女たちの命を危険にさらすことでもありました。絶対的な権力を持ちますエジプトの王の命令に従わないならば、彼女たちも殺される可能性があったはずです。この助産婦たちが男の子の赤ん坊を殺していない、そのことが発覚するまで、数年かかったのではないかと思われます。今のようにですね、ベビー服には男の子用、女の子用、色を見ればですね、大体この子は男の子、女の子というのが見分けがつくわけですけれども、現在のようにそのような男の子用のベビー服、女の子用のベビー服というのがあったわけではありません。またですね、赤ん坊のうちは髪の毛の長さもそんなにですね、男の子だからとか女の子だからとかいうことでは、そう長さも変わるわけではありません。人前で裸に、赤ん坊を裸にするということも、そうあるわけではありませんから、小さいうちは性別が分からなかっただろうと思われます。何年か経ちまして、大きく子供がですね、赤ん坊が大きくなってきまして、そうなってきますと、ようやく助産婦たちが男の子を殺していない、そのことが分かるわけです。このことが発覚しまして、エジプト王は彼女たちを呼びつけます。18節、エジプト王は彼女たちを呼びつけて問いただした。どうしてこのようなことをしたのだ。お前たちは男の子を生かしているではないか。長い期間にわたってですね、王の命令に背いてそれを無視していました。ですから王の怒りも相当のものであっただろうと思われます。助産たちはですね、この時死を覚悟したかもしれません。19節をお読みします。助産婦はファラオに答えた。ヘブライ人の女はエジプト人の女性とは違います。彼女たちは 丈夫で助産婦が行く前に産んでしまうのです。まあ、こんなですね、見え透いた言い訳と言いますか、まあ、こんなことを言って、許されるはずがないのではないかというふうに最初にですね、当初私はそのように思っていました。ところがですね、ある聖書学者はですね、このことは意外に説得力のある説明だったのではないかというふうに推測をしています。彼女たちは丈夫でというふうにあります。ヘブライ人の女性たちは丈夫でというふうに訳されていますが、この丈夫でと訳された言葉はですね、積極的であるとか能動的である、こういう意味を持った言葉です。つまりですね、受動的に、受け身になって、まあ、助産婦が来るのを待っているだけである、こういうことではなくて、妊婦自ら出産を進めていく、出産に積極的に関わる、こういうことを意味しているのではないかということです。まあ、受動的に、まあ、受け身となってですね、助産婦にもう出産のすべてを任せてしまうということであれば、妊婦が気づかないうちに男の子の赤ちゃんだったら殺されてしまう、まあ、こういうことも可能だと思われますけれども、しかし出産にこの積極的に妊婦自身が関わるということであればですね、まあそういう習慣であれば、まあ彼女たちのいるところで、子供を殺すというのは難しかっただろうと思われます。肉体的な意味で丈夫ということではなくてですね、出産に妊婦が積極的に関わる、そういう習慣のことを言っているのだとしましたら、このエジプト王がですね、彼女たちをこう断罪するというのは難しかったのではないか、そんな推測がなされます。まあ、そのような可能性はありますけれども、この箇所で特に重要なこととして教えておりますのは、そうした習慣の問題ではありません。20節からお読みします。神はこの助産婦たちに恵みを与えられた。民は数を増し、甚だ強くなった。助産婦たちは神を恐れていたので、神は彼女たちにも子宝を恵まれた。イスラエルの民の数は順調に増えていきました。まあ、彼女たちが男の子を助けなかったら、まあ、このように順調に増えるということはなかっただろうと思われます。主は神を恐れて、主に従って男の子たちを助けた助産婦たちに恵みを持って報いられました。当時の祝福の象徴としてたびたび言われるのはですね、子宝に恵まれるということです。子供がたくさん生まれるというのが一つの祝福の象徴として旧約聖書の中で言われます。旧約聖書の中では子供がたくさん生まれるというのが主からの祝福として語られることが多くあります。まあ、現代にもそれが通じるかどうかというのはまた別の問題でありますけれども、この子宝に恵まれるというのは祝福の象徴として言われるわけです。イスラエルのその民の数が増える、ヘブライ人の数が増える、このことが神様のご計画でありました。かつてアブラハムにですね、あなたの子孫が天の星のように海の砂のように増える、このように神様はアブラハムに約束されました。その子孫であるイスラエルの民の数がこのように エジプトにおいておびただしく増えています。神様の約束がここでまさしく実現しているわけです。この助産婦たちもその神様のご計画のために貢献した、神様のご計画が滞ることがないように貢献をした人たちです。また彼女たち自身も子供をたくさん産むことによってこの神様のご計画に貢献したと言えるかもしれません。この助産婦たちの勇気ある行動はイスラエルの歴史に残る重要なものとなりました。15節にはこの2人の名前、シフラそれからプアというですね、2人の名前がわざわざ記されています。イスラエルの歴史に名を残す、そしてそれは本当に重要な行為であるとしてですね、聖書の著者がですねこれを聖書に記す、それほどの出来事となりました。この彼女たちの行為は地の塩、世の光としての役割を果たすものです。ここではこのことが神を恐れる、神を恐れることとして記されています。神様のご計画の中でこのことが重要な意味を持ちました。地の塩、世の光としてその役割を果たすこと、それが神様のご計画の中で大変重要な意味を持つことがあります。聖書が書かれるそういう時代はもちろん今すでに終わっております。私たちの名前が聖書に記されるということはもうありませんけれども、私たちもまた神を恐れるものとして、地の塩、世の光として主に従って生きていくことが同じように求められています。主のご計画が進展し、神様のご栄光が表され、人々が主を崇めるようになる、その目的のために私たちもそれぞれ使わされたところでその役割を果たしていきたいと思います。お祈りをいたします。主よ、あなたの偉大なご計画、救いのご計画を感謝いたします。そしてそのご計画のために、それに欠かせないものとして光栄にもあなたを恐れる者たち、私たちをあなたはお持ちになります。私たちのできることはごく小さなことであります。それでもあなたの偉大なご計画のため用いていただけることを心から感謝いたします。どうぞ私たちの小さな技をあなたのご計画のためますます大いに用いてください。私たちは勇気が足りず、あなたの願われることを知りながらもそれを実行することができない弱さを持っているものです。このような弱い私たちをどうぞあなたの聖霊によって強めてください。それによって喜びを持って地の塩、世の光として役割を果たさせてください。それによって人々があなたを称えるようになりますように、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。